久しぶりにルカの福音書に戻ってまいりました。今朝開かれた聖書の箇所の背景として、これまでのことを少し振り返りたいと思います。このルカの福音書9章というのは、ルカの福音書の分水嶺と呼ばれる箇所です。これまでルカはイエス様とは誰かという視点で福音書を書いてきました。しかし、あなた方は私を誰というかというイエス様の質問に対して、あなたは神から使わされたキリストですというペテロの信仰告白を境に、今度はルカはイエス様は何のために神から使わされたのかを記していきます。ペテロの信仰告白の後に、イエス様は初めて弟子たちにご自分が殺されること、しかし3日目によみがえらなければならないことを予告されます。そして、誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言って、再び弟子たちをご自分に従ってくるようにと招かれました。この時のイエス様は、交渉外の2年目から3年目に入ろうとするあたりでした。ガリラヤでの宣教を終えて、いよいよエルサレムに向かって、十字架に向かって歩みを始めようとする時でした。ちょうどガリラヤ宣教の最後の出来事として取り上げられているのが今日の箇所です。9章の46節。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。イエス様がご自分がこの世に来られた目的として、神から使わされたメシアの使命として、十字架の道へと進もうとしているときに、弟子たちは誰が一番偉いかを論じ合っていたというのです。先ほどの御言葉、誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさいというイエス様の御言葉を理解していない、もう忘れたかのような弟子たちは、誰が自分たちの中で一番偉いのかということを気にしていたというんです。弟子たちは、イエス様が神から使わされたメシアとしての働きを、いよいよ全うされるということを知ったのです。しかしその働きが十字架による贖いであるということを知らず、いよいよイエス様がローマ帝国の圧政から自分たちを解放してくれると勘違いをしたのです。そしてイエス様がこの国の新しい王となり、もう一度イスラエル王国を復興してくださるならば、誰がこの国の大臣になるのか、誰が王の次の位につくのか、そのような地位争いをしていたのです。イエス様が十字架の道へと進もうとしているときに、彼らは自分たちの中で誰が一番かということしか興味を持っていなかったのです。ここに神様の思いと私たちの思いがいかにかけ離れているかを思わされます。主は言われます。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられたと聖書は記しています。私たちは心の中を主に知っていただき、私たちの心の中を主に探っていただかなければなりません。自分の中に間違った思いがないか、自分の思いは主の思いと異なっていないか、自分の道は神様の道と異なっていないか、今朝もう一度主に尋ねてみなければなりません。そして自分の思いを正さなければなりません。神の思いからずれていく、これが罪の本質です。神の思いと異なる思いを持つ、神の道と異なる道を行く、つまり的外れというものです。それが 悪の方に傾いていくとき、罪となるのです。私たちは簡単に神の思いから逸れてしまう弱いものです。ですから日々、私たちの思いが神様の思いから逸れていないか、私たちの道が主の道から外れていないか、もしずれているならば、それを修正しなければなりません。しかしどうやって正しい道を知ることができるでしょうか。どうやって主の思いを知ることができるでしょうか。私たちは毎日の祈りと聖書の御言葉によって、またこの礼拝の説教によってそれを知ることができます。主は御言葉を通して、そして祈りの中でご自分の道を教えてくださいます。私たちはその小道を歩ませていただきましょう。さて、弟子たちの間に自分たちの中で誰が一番偉いかという議論が持ち上がった。弟子たちは互いの間で誰が一番偉いかということを議論していました。この一番偉いという言葉は、原文では比較級の言葉で語られています。私たちは皆誰かと自分を比較して生きる存在です。私はあの人よりも上だ、私はあの人よりもマシだ、そのようにして自分を守ろうとします。また逆に、自分を他人と比べて劣等感を抱いたり、自分はダメだと卑下したり、他人を羨んだりします。私たちは神様と私という他人の入る余地のない関係に入れていただいたにもかかわらず、他人を見てしまう弱さがあります。神様にとっての私という存在は、他人と比べる必要のない唯一の尊い存在だと言っていただいているのに、私たちは神様が私たちを見てくださっている視点を忘れて他人を見てしまうのです。そして神様が私を見てくださる、その同じ視点で初めて隣人を見つめるときに、同じ尊い存在、かけがえのない存在だということを私たちは知ることができるのです。イエス様はそんな弟子たちに神の国の視点を教えられました。47節48節。しかしイエスは彼らの心の中の考えを知っておられて、一人の子供の手を取り、自分のそばに立たせ、彼らに言われた。誰でもこのような子供を私の名のゆえに受け入れる者は、私を受け入れる者です。また、私を受け入れる者は、私を使わされた方を受け入れる者です。あなた方すべての中で、一番小さい者が一番偉いのです。イエス様は、小さな子供をご自分のそばに立たせて、このように小さなものが神の国では一番偉いのですと言われました。弟子たちの間で大臣は誰だ、誰が主の右と左の席に座るのかと政治的な地位について論議していたところに、イエス様は子供を連れてきて、このような小さなものが一番偉いのだと言ったのは、弟子たちにとっては衝撃的なことでした。なぜなら、子供というのは社会的な地位は一切ない、そのような存在だったからです。弟子たちは自分は何ができる、何ができないと言って上下関係を決めようとしているのに、何もできない子供たちが一番上だとイエス様は言われたのです。まあ、当時、子供というのは役に立たない存在、頭数に入れられない存在でした。あの5000人の給食の5000人という数には、子供の数は入っていません。まあ、子供というのは、働けるようになって、少しでも家を支えることができるようになって、少しでも役になるようになって、ようやく認められ、大人の仲間入りとして、頭数として数えられる存在となりました。しかし、イエス様は、現に何もできない子供を立たせて、このような小さなものが一番偉いのですと、神の国の価値観をお示しになったのです。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。神の国では、 この世とは違う価値観があります。小さなものが一番偉いという逆転の価値観です。主は地位のあるものや富んでいるものではなく、貧しいものに福音を届けにやってきてくださいました。主は正しいものにではなく、罪人や社会から疎外されている人々と親しくされました。そして主は弱さの中に完全に働かれるお方です。信仰者は弱い時に強くされるのです。神の国の価値基準というのは、この世の基準とは正反対のものなのです。そして同じこの出来事を取り扱っているマルコの福音書の方を見ますと、弟子たちとの議論と、そしてこの子供を連れてきたその御言葉との間に、誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさいという御言葉が加えられています。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。サーバントリーダーシップという言葉を聞いたことがあるでしょうか。サーバントとは仕えるもの、しもべのことを言います。リーダーは皆の先に立つものです。いわゆる仕えられるものです。弟子たちは誰がリーダーになるかで議論していました。御国で誰がイエス様に次ぐリーダーとなっていくか。しかし神の国のリーダーは、神の国の価値基準で言うと仕えるものとなるのです。サーバントリーダーシップは仕えるものと仕えられるものという言葉を掛け合わせてできた、造語ですが、本来仕えられるものがかえって皆のしもべとなって仕える、そのようなリーダーシップをサーバントリーダーシップと言います。これは聖書をもとにして作られたものの考えですが、一般企業や大手有名企業で取り入れられているリーダーシップのあり方です。昭和時代のあの俺についてこい的な典型的なリーダーシップにはない、上に立つもののあり方が現代のリーダーシップ、サーバントリーダーシップと言われています。残念ながら弟子たちにはイエス様のこの御言葉を聞いた後に互いに使い合ったかというと、そのような行いや考えを改めるということはありませんでした。彼らはこの後も同じ誰が一番偉いのかという議論で、お互いに自分が上になりたい、相手より優位に立ちたいという思いのままイエス様に従っていくこととなります。神の国の家族がこのように誰が偉いか、自分自分という考えでいて、互いに愛し合い、へりくだって使い合わないという姿というのは証にはなりません。そしてそのようなものでは神の国は広がっていくことはありません。そのような弟子たちの思いというのは、間違った仲間意識をももたらしました。49節、50節、ヨハネが答えて言った。先生、私たちは先生の名を唱えて悪霊を追い出しているものを見ましたが、やめさせました。私たちの仲間ではないので、やめさせたのです。しかしイエスは彼に言われた。やめさせることはありません。あなた方に反対しないものは、あなた方の味方です。主の名前を唱えて、イエス・キリストの名によって悪霊を追い出すというのは、実は、同じく9章にある先の聖書箇所では、弟子たちができなかった御業です。そのような祈りと信仰を伴う悪霊追放の技というのは、詰まるところ神様の奇跡、神様の技なのです。しかしこの中で誰が一番偉いかという弟子たちのその仲間意識というのは、神の国の広がりを阻害するものでありました。そして誰が自分たちの仲間なのかをも見失うものとなっていくのです。イエス様の皆によって癒しが行われている、 しかしそれをやっているのが自分たちの仲間ではないので、神の技をやめさせたと弟子たちは言うのです。弟子たちは誰が自分たちの仲間なのかをも見失うものとなっていました。残念ながら弟子たちの誰が一番偉いのかという論争は、イエス様との最後の晩餐の席にまでも持ち込まれていきます。イエス様がへり下って弟子たちの足を洗い、互いに愛し合いなさいと教えても彼らは誰が偉いかと言い合っていたというのです。しかしイエス様は究極的なへりくだりを私たちに見せてくださいました。それが主の十字架です。この世界で一番の権威を持っておられる神が、まことの王であるお方が、その王座を離れてこの世界においでくださったのです。しかも神であるお方が人間の姿をまとってこの世にお生まれになりました。しかも人間の中でも最も低い赤子となって生まれてきてくださったのです。そして人々に仕えられるべきお方がかえって仕えるものとなってくださり、私たちのために十字架にかかってくださったのです。ここに究極的なサーバントリーダーシップのあり方があります。私たちのために低くなられたお方、私たちのために使えるその手本を見せてくださったイエス様に習い、今週もイエス様の後に従ってまいりましょう。それではお祈りいたします。イエスはお座りになり、十二弟子を呼んで言われた。誰でも人の先に立ちたいと思うなら、皆のしんがりとなり、皆に仕えるものとなりなさい。私たちのために仕えるものとなってくださり、実に十字架の死にまでも従ってくださいました、イエス・キリストの父なる神様、私たちは誰が一番か、誰が偉いのか、そんなことばかりを気にしているものであります。神様が私たちを見てくださっているその視点を忘れて、他人を羨んだり、他人と自分を比較したりするものであります。しかし今一度イエス様を見上げて、そして神様が私を見てくださるその視点を持って、兄弟姉妹を、隣人を見つめ、そしてイエス様のようにへりくだって仕え、互いに愛し合うものとさせてくださいますようにお願いいたします。またどうぞそのような行いが私たちの教会の中で行われて、そして周りの方々に神様の栄光が表されますように、そしてそれぞれが使わされる家庭で、また地域で、私たちが使えるしもべとなってイエス様の愛をお伝えするものとなりますようにお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。